すみだ隆平のハマグリ御門の編、7月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。お願いします。
久しぶりの香川照江先生、はい、久しぶりということもないですか？
一月ぶりぐらい。
一月ぶりですか？一月ぶりなんですけども、うん、照江先生、なんか読みたい記事があるんですか？
うん、ちょっとね、
もうちょっとあのね、スタンドプレイやめてくださいよ。
う
ん、いやいや、
どうしてもお願いします。
長谷川くんもそうやし、照江先生もですか？
お願いします。
読みたい記事あるの？
読みたい。
まあまあ、まだ番組始まったばっかりやから、はい、でも今日桜さんのコーナーもあるから、まあしょうがない、あの手短にお願いしますよ。はい、何の記事かわかんないけど。
はい、読ませていただきます。
ま、え、どこの記事ですか？
これはなんだ、
オリコンニュースじゃないですか？
あ、オリコンニュースですね。うん、オリコンニュース。
なんで俺が知ってるんですか？
いきます。はい。北野誠&竹内義勝、サイキック青年団打ち切りから10年ぶり共演、キーマンは隅田竜平氏。
というタイトルですか？
はい。
え、そんなもう人を坂本龍馬みたいに。やめてください、なんか。人を令和の坂本龍馬みたいに。
おい
な。いいなや。
はい。大阪 ABC ラジオの人気深夜ラジオ番組、誠のサイキック青年団のパーソナリティを務めていた、タレントの北野誠と作家の竹内義和が、2009年3月の最終回以来10年ぶりの共演を果たすことが20日までに分かった。
ちょっと待ってください。これなんですっぱ抜かれてるんですか？
いやいや。サイキック青年団は1988年4月にスタート。
そうですよ。
北野と竹内氏が芸能、社会、政治など下ネタから、などから下ネタまでを話題にしながら、独自の目線で面白おかしいトーク番組として長年絶大な人気を誇り、大竹栄一さん、愛子、漫画家の大友克洋氏らが熱狂的リスナーとして公言するだけでなく、とかくマスコミの業界内視聴率が、聴取率が高い番組として有名となっていた。
そうなんですよ。業界内の聴取率がめちゃめちゃ高かったんですよ。
一方で、過激な芸能界の裏ネタや邪推されたトークなども多いことなどから、番組に取り上げたタレントのファンや事務所間のクレームや番組や局に殺到。2009年には番組内及び関連イベントで不適切な発言があったとの理由で、3月で突如番組が打ち切りに。それ以来、交わることのなかった北野と竹内氏が10年ぶりに共演。その背景には、大のサイキック青年団リスナーであるサイキッカー隅田竜平氏の存在があった。KBS 京都、隅田竜平のハマグリ御門の編関係者によると、
ちょっと待ってください。これが気になってるんですよ。うん、この関係者って誰かが。関係者なんて言ってるの？
隅田氏が二人と親交があり、はい、今年3月に北野が番組に出演した際に、二人で共演するなら隅田の番組かな、と語ったことをきっかけに、隅田氏が、これはやらないといけない、と一念発起し、実現に向けて動き出したという。サイキックといえば夏、というイメージが強いことから、このタイミングでの出演となった。
これが、どこから配信
されるんですか？オリコンニュースです。
で、ヤフーニュースにもなってたとかっていう話をちらほら聞いたんですけど、はい、いや、僕、これ誰がね、この番組関係者っていうのが、うん、こういう大事な話がすっぱ抜かれてるのが、まあ、すっぱ抜かれてるというか、僕、うん、放送で言いましたけど、そうなんですよ。これ、この記事では、10年ぶりの共演を果たすことが20日までに分かったって言ってるんですけど、うん、17日の放送で言ってるんですよね。それ、おかしいやろっていうね。
ちょっとね、
うん。
あえてぼかして。
放送の日に、竹内先生が、ツイッターで告知をしてくださったんですよ。うん、だから、それを読んで、また、聞き直さったんでしょうね、ラジコかなんかで。
なるほど、なるほど。
っていうことでしょうね。うんうんうん、時差があるのおかしいですよね。分かったって、20日までに分かったって。
いつの放送で発表されたはずないよね。
うん、でもこの番組関係者が、この、うん、っていうのは、これ、確かに僕が言うた記憶は、どうやろうな、ちょっと、なんかあったかな。でも、佐山さんと、佐山さん言いました？あれ、その後ろにいるあの、伊藤営業部長がちょっと目線をそらしてます
ね。これは安っぽいですよ。
あのね、この番組ね、番組関係者が少ないから、僕以外二人しかいないんで。
目を伏せてますな。
伊藤営業部長、関係者と、
まあ、ま
断定してもいいかなというか、うんうん、私に確認の電話があったんで、この記事が出る前に。オリコンから取材来てるんですけど、なんと答えましょうと。
はいはいはい。
で、まあね、こうな、昔から、誠のサイキック青年団では、真夏のサイキックミーティングっていうのをやってたんで、はい、夏に共演をしてほしいなっていうような話はしたんですけど、 これ気になるのがね、うん、あの、そのね、僕、伊藤さんから、なんて答えましょうって言われたときに、うん、もっとええこと言ってたんですけど、ほうほう、それがあの記事に反映されてないのが気になって、うん、僕が言ってたのは、うん、我々の仕事ね、まあ、うん、弁護士業務、照江先生も同業の先輩に当たるわけですけれども、はいはい、我々の仕事は、うん、まあ、代理人業務じゃないですか。
うんうんうん、
だから今回は、私は誠さんの代理人になり、うん、そして竹内先生の代理人になり、はい、そしてサイキッカーの代理人になり、うん、今回の、はいはい、まあ、共演の実現に至ったと、うん。これは私の代理人としての人生、うん、このね、11年ぐらいやってきましたけども、はいはい、代理人業務の、うん、総決算というか、なんかそういうような話をしてたんですよ。
うんうん、
で、伊藤さんが、それいいですね、その表現みたいなことを言ってたのに、うんはい、この記事に全く反映されてないのが、伊藤さんが伝えてないのか、オリコンの人にそこが、そのなんか表現があんまりしっくりこんかったんか、まあ代理人みたいな。
俺はええと思うよ。
いいと思うでしょ
今のうまかったと思うけど。
ただちょっとテレ先生読むの早かった。
長いからね。
いやいや、もうちょっと落ち着いて。
落ち着いて。やり直しますか、
うん、読むのはちょっとね、長谷川君の方がちょっと。
やらされて、この。
やらされてって言うとダメじゃないですか。自分から呼んだわけでしょ。
呼びたかったんだけども、
ね。でもね、うん、私のね、うん、友人とかからも、サイキッカーの、はいはい、中学高校の同級生で、一緒にサイキックミーティングとか行ってた、新田くんとかね、
はいはいはい、
メール来ましたよ、久しぶりに。すみちゃんありがとうとか言って。で、今、職場かななんかのお友達に、もうサイキッカーの人がいて、はいはい、その人からも、すみださんに、お礼を伝えてくれと。
すごいな。
っていうようなことを言われたりとか、あのね、メールも来てましたよ。
うんうん、
こちら、40代男性の方ですね、京都府の方です。はい、ラジオネームが03863。初めてメールさせていただきますが、あえて、すみちゃん、やってくれたな。やるやるとは、東京深夜の頃から思ってたけど。
うん、
あ、日本放送でやってた頃のことを、はいはい、言ってくださってるんですかね、うん、8月7日の放送震えるほど楽しみにしてるで、
お、
初メールの無礼失礼しました。ちなみにまだステッカーありますかと。
お、
ステッカーまだあります、はいはい、でこのステッカーを作ってくれた水田さんっていう私の友人がいるんですけれども、うんはいはい、その水田さんからも LINE が来てて、うん、その先僕が冒頭に言ってたね、
はいはい、
平成の坂本龍馬ですっていうのは水田さんがね LINE で平成じゃ令和のね、はい、令和の坂本
令和のまあまあ
そんな何もしてないですよ僕はもうまあほんまに好きなだけでね、
はいはい
はい、お二人とにお世話になってて、うん、っていうことをねずっと続けてただけなんですけれども、やっぱりねあれですね、やっぱりそういう時間ですよね、
うん、
何でも
なるほど、ね、
時間が解決してくれるっていうことが、うん、吉本の騒動あるんかなあれ。後でたっぷり話しようかなと思うんですけど。いやー、面白いって言ったら、語弊があるかなと思うんですけど、その、日本一のエンターテインメント企業と、自他共に認めるみたいな表現を使われることあるんですけれども、皮肉にも、それを余すところなくこの一週間見せつけてるなっていう。
食い入るようにみんながね
食い入るように見てますね。
なんか気になるな。
いやで特にね僕らはお笑い好きな人間で、うん、というか僕自身吉本興業
そお前やわ
その
コンプラドラ
とのコンプラドラ吉本興業にマネジメントしてるんですけど知ってもらってるんですが、うん、ただこの KBS 京都ラジオも直なんですよ。
あ
これは僕公認の直なんですよ、
はいはいはい、
コミュ
ニケーション。まあまあ、許されてる。
許されてる直で。
はいはいはい、
新潟のテレビも公認の直で。
はいはいはい、
チキチキエンド波乗り場にも公認の直で。
公認の直ばっかりやな。
そうなんですよ。だから、この私のスタンスが一番いいと思うんですよね。はいはいはい、みんな公認の直をやって、うん、吉本の仕事は吉本で受けてみたいなのがいいとは思うんですけど、はいはいはい、まあでも興味深くね、
うん、
いろいろ、僕ら職業的観点からも興味が湧くし、はいはいはい、うん、ああいうお家騒動として、
うん、
もうそのお家騒動を可視化して、うん、毎日状況が変わって、
うん、
ねえ、
そうやんな、
その登場人物がまたいろいろ出てきて、うん、ねえ、宮迫 さんの演技力、
うん、
演技力って言ったら、うん、その、嘘ついてみたいですけど、そうじゃなくて、やっぱり今まで培ってきた、
うん、
ドラマとか出てはった、
うん、
ねえ、 それで、やっぱりそういうのって出るじゃないですか。はいはいはい、本当のことを言ってる、ああいう会見の場でもやっぱり今までが自分が仕事としてやってきたこととかも出てくるでしょうし、うん、その演技力、そして、りょうさんの絶対的な善人性というか、もう隠しようのない善人性。で、それを受けての、さんまさんとか、松本さんが、大御所が自分の見解を述べ、で、こういう泥沼のお家騒動みたいになってるにもかかわらず、お笑いも取るという、そのお笑い芸人っていう職業の、この業というかね、っていうのがあったと思ったら、加藤浩次がね、加藤浩次、すごいですね。
これはガチンコでな。
ガチンコで、月曜日の朝のスッキリで、僕見てて、すごいな、加藤浩次って。僕は、あんまり極楽とんぼを通ってこなかった人間なんですよ。関西の人間って、そういう人が多いかなと思うんですけど、私の友人の、その新潟のテレビで一緒にやらせてもらってる、スーパーササ団子マシンこと、マッスル坂井さんは極楽とんぼが大好きなんですよ。前から聞いてて。で、なんか、関西で生まれ育った俺はピンとこうへんねんな、みたいな話をしてたんですけど、そのすっきりで、味らはったじゃないですか。あのアジテーション。その、まあ、今回の問題は上が変わらないと。俺は辞めると、うん。大崎会長と、岡本社長が辞めんことにはこの体質は変わらんと。みんな恐れてるんだと。社員もそうやし、芸人だけじゃなくて社員も恐れてるんや、みたいなことを言うという。加藤浩次やっぱりすごいなって、酒井さんが言うてる、加藤浩次がすごいっていうことが、分かったわ、言うて LINE を朝したんですよ。だから酒井さんがまた電話がかかってきて、二人で加藤浩次について、かっこええなとか言いながらね、喋ってたんですけど、ちょっと待てよと。俺43歳になる年で、酒井さん一個下ですよ。40代の男二人がね、朝からね、僕もまだ一応所長ですよ、事務所の。で、あの人は酒井正規の金型工場の専務ですよ。朝から何言うてるんやと。昨日参院選あったのに参院選の話もせんと、俺らこれ大人として失格やろと、加藤浩次かっけーっていう話してんのはどうかと思うでみたいな。あ、ほんで告知をしておきますと、スーパーササ団子マシンこと、マッスル坂井さんは8月14日放送のハマグリ顧問の編に初登場されます。
あ、いいですね。お盆に
8月はすごいですよ。8月7日がサイキックミーティング。真夏のサイキックミーティング。
超話題の。
で、8月14日が、スーパーササ団子マシン。そして、8月21日が、香川テルエ。
いや、俺決まってったかな。
香川テルエ。
薄いな、これが。
注目の、香川テルエ先生。そして、8月28日が、井上翔一。
うわ、これがまた。
また。
素晴らしいラインナップ。
真夏のこのね、お祭りは終わらないですよ。今日が、この放送が、7月24日、後祭りの、やってる時にあるんですかね。でも祭りはまだまだ続くということで、タイトルコール行きましょうか。それでは行きましょう。隅田隆平の、はまぐり御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜は香川照江先生をハマグリボーイとしてお迎えして、で、たっぷりとね、この吉本興業の話を
今のもちょろっともう先出しみたいなもんで、
先出しですよ。あれもあくまでイントロと言いますか。
なるほど。もうたっぷりと
論点が多すぎるんですよ。ほんまに。宮迫さんと田村亮さんの会見ありの、さんまさんのヤンタンでの発言あり、で、ワイドナショーでの松本さんと東野さんの発言があり、で、加藤浩次さんのスッキリでしょ、で、清水圭さんのブログっていうね、この新しい論点が出てきましたから。本当に。ほんで、岡本社長の。いや、今僕、清水圭さんのブログの方が。
ちょっと、ね、後ろからグーッと来たね。
グイーッとね、刺してきましたね、清水圭さんが。この、ドロドロのお家騒動で一服の清涼剤というか、なんか、ちょっとほっこりしましたよね。
ほっこりしたな。
ほっこりする、ご本人を全然ほっこりさせるつもりはなくて、爆弾を投下したつもりなんでしょうけども、僕らの世代、慶州ファイブとか見てた世代とかからすると、なんか、一服の清涼剤というか、突っ込みどころが多いという意味では、岡本社長の会見同様。でも、今回はね、今週はたっぷりと岡本社長と清水圭さんを弁護したいなと、思います。そして、最新桜ニュースもありますので、皆さん90分、お楽しみいただければと思います。勝手に弁護団。 勝手に弁護団、このコーナーは世間で叩かれてる人、うん、勝手に依頼も受けてないのに、うん、委任状ももらっていないのに弁護するというコーナーで、はい、オープニングでお話した通り、うん、今最も批判されているといえば、はい、吉本興業岡本社長なんじゃないでしょうか。そうだね。うん、はい。ヤンタンでね、さんまさんが、うん、まあ会社も、うん、会社の立場もあるやろと。うんうん、ただ俺は、絶対芸人の味方をすると。はいはい。宣言しはったんですよ。うん、で僕らは、うん、ね、照江先生も、うん、まあ弁護士ですから、うん、弁護士っていうのは、いつも人権を侵害されてる側の味方をする、と言いたいところですが、うん、たまには人権を侵害してる側の弁護をすることもあるんですよね。これ悲しいかなというか、我々の職業で言えば。まあ、で、そう、不倫をした人の弁護もすることがあるし、うん、された側の弁護もすることがあるし。はいはい。だから今回は人権を侵害した側って言うてもいいでしょう。
まあ発言が
明確。発言がね、明確に人権侵害だと思うんで、うん、岡本社長の弁護と、うん、あと、清水圭さんの弁護。
はいはい。これは。それが分からへんねんけど、なんで清水圭さんの弁護。
そう、ご存知ない方にお伝えすると、はいはい、清水圭さんも、恫喝をされたことがあると。
あ、そうな
の。岡本社長。こちらはだから人権を侵害されている側の弁護になるんですけれども、ね、話題になってる岡本社長が、うん、はいはい、芸人を、今、その闇営業で問題になってる芸人と、まあ弁護士がいたんですかね、はいはい。で、弁護士とか全部出した上で芸人に対して、お前らテープ回してへんやろなと。お前やめて一人で会見したらええわとか、りょうさんですかね、論文の。やってもええけど、ほんなら全員クビにするからなと。うん、お前ら全員にクビにする力があると。いう、恫喝ですよね。あの発言について、自分も18年前に実はされたと、はい、清水圭さんがブログで、はいはい、明らかにしまして、で、18年前の2001年ですね、うん、ドラマ明日があるさ、うん、第1話において、準備稿に書かれていた私のセリフと出番が決定稿では半分ほどになり、うん、はい。さらに自分で一番の見せ場だと思っていたシーンが跡形もなくカットされていることを見て正直憤りました。うん、ウルルンの楽屋で、当時ウルルン滞在期に K さん出てらっしゃったと思うんですけれども、うんうん、決定稿を渡してくれた新人マネージャーに、はい、なんでこうなったのか説明なかったら俺出られへんわ。と、憤りながら気持ちをぶつけたところ、うん、後日それまでほとんど会ったことのない岡本氏が、アンビリーバボーの楽屋に突然来て、うん、マネージャーを楽屋の外に出し、二人きりになってから私の説明を聞くこともなく、いきなり、何が文句あるんですか？言うときますけど、テレビ局もスポンサーも清水圭はいらんと言うてるんです。それを吉本がお願いして出られるようにしてあげてるんです。会社のやり方に文句があるなら、いつ辞めてもらってもいいんですよ。と、恫喝されましたと。で、私は、お前、所属タレントに向かってそんなひどいことよう言うな。わかった。ドラマには出るけど、もう出て行ってくれ。と言って帰ってもらいましたと。同じような体験をしたという。
そんな喋り方だったかな。ケイさんはね。
ケイさんが言われたということなんですが、はいはい、ネット上ではね、うん、ここだけ岡本は正しいみたいな言われ方をね、
して。同じやん
け。だから、まあ、ドラマとかってね、はいはいはい、言うたら僕もね、まあ、俳優ですから、ケイさんの気持ちもわかるんですよ。
わかんのかな。
僕のセリフは、弁護、何でしたっけ、僕のセリフは、
信用が。
そうそう、弁護士は信用が大事なので、というね、はいはい、あれが僕の一番の見せ場やったわけで、ね、あれカットされてたら、
いや、ないがな。
もうないがな。何一つないがなっていう。でもそれは、もう、でもまあそれはしゃあないかなとも思うんですよね。はいはいはい、ほんで実際に、その、吉本が取ってくれた仕事かもしれないし。
は
い、
うん、そうやね。
僕はグッドワイフは自分の力で取りましたよ。
うん、そうや
あれも直でしたから。公認の直ですから。
直なんてさ強く言うね。まあまあ。
公認の直に。
あなたの誘引力のがすごいっていうことだね。仕事をね。
僕はそうです。直で、僕の法律事務所に電話かかってきましたから。はいはいはい、TBS から、うん。でもその、まあそういうことあるんじゃなかろうかと。うん、吉本がそれ取ってきてんやから、それはその理屈でええんちゃうかと。うん、ただ、やめてもらっていいって言った話が別じゃないですか。はい、そうやって圧力をかけるのは、はい、言ったら吉本っていうのは、個々の芸人と、うん、まあ個々の芸人が個人事業主で、うん、まあ業務を委託してるっていうような関係にあるわけで、うん、その中で取引先にそういうね、辞めさすとか、うん、今後仕事させへんぞみたいなことをちらつかせるっていうのは、うん、まあ、独禁法とかで禁止されてる優越的地位の乱用やとかっていう行為に当たる行為なんで、うん、これは人権を侵害されてる側の清水圭さんの弁護もしたいなと。
なるほど。
はい。 思ってるんですけれども。
いや、止まりました。
はい。こちら、あの、メールもいただいております。あれあれ、名前は、あ、名前書いてますね。墨田先生、香川照江先生、いつも楽しく和歌山から聞かせてもらっています。
はい、ありがとう
ございます。スカイの父です。
はい。
今回は吉本興業の社長の会見についてご意見聞かせていただければと思います。ネット上ではブリーフ姿で猫を抱きながら会見すればよかったのにと書かれていました。昔ね、ガキの使いで岡本マネージャーが若い時にブリーフ一枚で猫を抱っこして、で、岡本さんってその何年か前のガキの使いでも、もう社長になった後、山崎芳生さんをビンタして首絞めたりとかしてるのが、残って、よう動画でアップされてるんですよ。それはまあ当然番組の中のギャグとして。ですけど、なかなかね、普通の会社でそんなギャグないじゃないですか。そのギャグやとしても。それはほんまに番組の中でやってたんですけど、そういうのもこういう感じでやってたんちゃうかな、みたいなことも言われたりとかしてるという状況なんですけれども、私の意見としては、反社会勢力からお金をもらっていたことが問題だったのに、今回の会見では会社の批判に論点がずれているように思います。話できる範囲で良いのでご意見お聞きしたいですと。サイキックミーティング楽しみにしていますと。いうメッセージをいただいてるんですが、これね、論点がずれているんじゃなくて、論点が増えてるんですよ。
そうやね。
だからその、会社の批判っていうのも一つの論点が生まれてきて、そのこともやっぱり論じなダメなんですよね。
そうやね。
だから、ずれてるんじゃなくて増えてる。
増えた。
で、そこに清水系問題という、この新たな論点も、すべての論点に答えないと、僕は司法試験の時そうだったんですか。論点落としっていうのが怖くて、すべての論点を拾っていって、重要な論点についてはちゃんと濃厚に書いて、軽い論点は触れる程度で。
してます
よ。してますよって。だから清水系さん問題についてはもう触れませんよ。
触れんのかいな。してます
よ。してますよ。でも、許してください。これね、なかなか、ねえ、ほんまに日々状況が変わる中で。
そうやね。小出しやんな。ちょっとずつ
ちょっとずつ。ちょっとずつちょっとずつで、ほんまに、ちょっと興味本位で見てる部分はね、あったんですけど、ただ私、今日はね、これ、7月23日を火曜日に収録してるんですが、7月22日、昨日なんですけれども、読売テレビの徳森吉本の収録がございまして、そこでやっぱり吉本の芸人さんの声を聞いたら、で、その場でほんまに今田さんを中心に、最初オープニングでこの話題触れへんわけにはいかないということで、ほんまやったら台本では草刈正雄さんの娘さんがリッキーさんですか、その内縁の夫に DV 受けてたっていう、そのニュースがまず冒頭のトップニュースやったんですが、それはね、あの人なんていう名前でしたっけ、草刈正雄さんの娘さん、くれないって書いて、ランって書く人、
コーラン、
コーランさん、クラン、クランさんじゃない、
顔だけはよう浮かぶんやけど。
クランさん、クランさん、
はいはい、
クランさんの、その問題をトップに扱うと。はいはい、でもそれはおかしいやろと。それはおかしいやろという、そう、ご本人にとっては重大な問題ですけど、はいはい、おかしいやろってことで、オープニングで扱いましょうってなってて、僕はそのクランさんの部分から3回なってたんですけど、はいはい、もうそのオープニングが、今田さんをはじめ、はい、もうやっぱり、香港さん、で、星田さん、で、八方師匠もいらっしゃったし、で、若手では吉田たちのお二人、いらっしゃって、
って
なると、もう、やっぱり、その、僕はほんまに言うたら、その、ね、吉本の、まあ、業務提携はしていますけれども、ほんまに、その生活の基盤がそこにある人間じゃなくて、だからそうじゃないんですけど、芸人の皆さんは生活の基盤がそこにあって、そこが、まあこういう一大事になってるっていう時に、でも、やっぱりね、すごいのは客入れでやってるから、
はいはいはい、
お客を笑かしつつ、真剣な話を、オープニングだけでやる予定やったのに1時間やったんですよ。僕待ってる間に、そのスタジオが結構クーラー聞いてたんで、途中でもう本番、その週、そのスタジオ入る前に、僕ちょっと聞きたかったんで、出番ではないんですけど、裏で聞いとこう思って、ほんまにね、また、その、あれトイレを我慢できなくなっていくぐらい、その長引いたんですよ、最初のオープニングが。まあ、だからどこまでね、放送されるかどうかわかんないんですけど、ほんまに、皆さん真摯に話してあって、ギャグも入れながら、だからね、編集も難しいと思いますよ。
まあ、そっか、つながりも。
どうなるのかわかんないんですけど、ってなった時に、やっぱり、その、僕らね、なんか法律家が下り顔で言う話でもないんですけど、
そうやな。
でもこれはあの法律が化が下り顔で言う番組なんで、あの下り顔で話そうかなと思うんですけど、岡本社長を弁護するのは、うん、なかなか今の状況で難しいと思うんですが、うん、ほんまにあの宮迫さんと亮さんの会見で、一気に、そのプロレスでいう、いわゆるベビーターンですよ。ヒール、悪役がベビーフェイス善玉にターンする瞬間があるんですけど、もうコロッと世論が変わって流れが変わって、でよく言われてることですけど、あの日大のアメフト部と、あの時にタックル、危険タックルをした選手が会見をしてから一気に、あの子はかわいそうや。それを支持していた監督とコーチは、どうなっとるんやってなったじゃないですか、はいはいはい、あれと同じような構造があるかなと思うんですけれども、うんうん、ただね、うん、その岡本社長に関して言うと、うん、まあ最初の段階で宮迫さんたち芸人をなんとか助けようと思ってたことは間違いないんかなと思うんですよね、うんうんうん、最初の段階はこの問題が発覚して、うん、でほんでね、僕あの宮迫さんたちが会見するって聞いて、しかも吉本を通さずに会見するみたいなんで、うん、ほんで、亮さんも吉本の許可を得ずに会見するから、契約解消するみたいなニュースが一部報道であって、うん、あ、これ揉めてんねんなって思った時に、うん、最初何を思ったかというと、うん、これは、もしかしたら、一番最初から宮迫さんは、うんうんそして、りょうさんも、自分らが、その、営業行った先から、お金をもらったって言うてたのに、会社が、もらってへんことにしろと。それで今回乗り切ろうと。一番最初の段階でね。って言うてて、それに従っただけやのに、自分らが一方的に悪者になって、っていう状況なのかな、というふうに。思ったんですよね。で、それは、あの、前から僕、もしかしてそうかな、みたいな感じの、一回、佐山さんの方が言ってましたよね。何週か前で、この話をしてるときに、事実が発覚する経緯が、ちょっと、なんか、不自然というか、最初の段階でもっと、その、当事者を、会社側、そして会社の弁護士も詰めるやろと。そこで分かったんちゃうんかと。こんだけ時間かかるの、なんか変やなと、お金もらいました、って発表するのが、そうなんちゃうかなとか思ってたら、そうでもなくて、最初に隠してた、嘘をついてたのは確かで、で、その後発覚したっていうのは、まあ、ね、会社が最初から知ってたわけではないと、いうことやって、で、あの会見見てて、あの、一気に、あの、ベビーターンしましたけど、そう、ちょっと僕としても聞いてて、なんか疑問に思うところも、やっぱりあって、あの、宮迫さんが言うてたことですよね。その最初ギャラもらってるんだけれども、自分の中でギャラをもらってないと思い込もうとしていて、みたいな。
なんか言い方して
たね。言い方してましたよね。打ち上げ代をもらったと、勝手な解釈をしていましたと。で、それが後日、亮さんに言われて、宮迫さん、お釣り受け取ってもらましたよと。言われて、やっぱり自分はもらったんやと。思ったって言うてはったんですけど、その部分は、どういうことって冷静に考えたら、その自分はお金をもらってない。もらってない。打ち上げ代を、まあ打ち上げ代もらった時点でお金もらってるんですけど、打ち上げ代をもらったと勝手に思い込もうとしていたっていう心理は、そんな心理人間にあるかっていうね、果たして。それはすなわち、もう最初の時点でもらってたと。っていうことを分かってたんじゃなかろうかと。打ち上げ代をもらったと勝手に思い込もうとしてたということは、その時の打ち上げのことは思い出せたっていうことですよね。打ち上げのことが思い出せるんであれば、その日にお金もらってることも思い出せるはずで、だからそこの言い方とかが、これどういうことなのかなと。で、お釣りがどうのこうので、お釣りもらってるだっていうことを、レオさんに指摘されて分かるっていうのは、じゃあ、そこの打ち上げ代なんぼやったんと。99万5千円とかやったんっていう。で、100万円払ってお釣りもらってたから、俺、まだ自分の手元に残ってるんやって思ったんかと。そうじゃないでしょ、きっと。そんな、あの人数で打ち上げ行って、なんぼかかってんやって話じゃないですか。まあ、20万やったとしても、20万、ね、10何万やったら、そのお金を出してはるやろし。で、ということは、だから、現金でもらってるってことですよね。打ち上げ代ってことは、その日の打ち上げの話でしょ、あれきっと。また改めて後日、あの時の闇営業の打ち上げしようとはならないですよね。
まあね。
ということはもうその時に現金でもらってるわけでしょ、で、その時ってきっとお金の分け方としては、 多分、まあ、300万もらって、うん、で、若手の人とかが、何万かずつ取っていって、
うん、
で、だんだん、さ、30万入江さんが取って、うん、で、50万亮さんが取って、残り宮迫さんみたいなやり方を、うん、するでしょう。
まあ、入江さんが全部支払い仕切って残り
分けたんですかね。
分からへんけどな。
だからその辺のことを考えていったら、うん、まあ最初の段階から宮迫さんは自分は正確な金額を覚えてなかったとしても、お金もらってたことは分かってたはずで、うん、あのぼかし方はどうなんかなと。だからそこに僕は亮さんと宮迫さんの悪性っていうのは、ちょっとそこに差があるんちゃうかなというふうには。思うんですよね。
亮さんは一番初めからもらったって分かってたし言ってたよ。
で言ってたんでしょうね。50万僕はもらってますみたいなことを言ってたんやと思うんですよ。はい、その部分で、まあ、宮迫さんが一人で会見するよりも、あれは亮さんの、ほんまにもう、分かったじゃないですか。画面見てて。絶対的なその善人性というか、そこに、まあ、助けられてる部分があったんちゃうかなっていうのが。
それは思ったな。
あって、うん、そう考えると、あの対応を、うん、例えば会社の事情聴取に対して宮迫さんがしてたら、うん、会社の上層部がいろいろ疑問に思ってたことも確かやろうし、うん、その段階で記者会見をやるリスクっていうのを宮迫さんを守る意味でも、うん、このまま記者会見させたら、うん、僕と同じような疑問もついてもいるわけじゃないですか。うん、それどういうことですかと、うん。打ち上げで分かったって、どういうお金の払い方したんですか、うん、どうやってお金もらったんですかとか、うん、っていう部分は、当然、うん、今回、だからその辺は誰も突っ込まなかったのは、言ったらその後の部分が、あまりにもその岡本社長のパワハラが、衝撃的すぎて、その部分をいちいち詰める人がいなかったんですけど、そうそうそう、例えばあれが、まあ、金銭の授受が問題になる民事訴訟とかでお金貸した、ね、借りてないみたいな話だったら、絶対詰めるじゃないですか、弁護士は。どういう状況だったんですかとかって言って言うていく部分が全くなかったんで、そこの辺が、なんか疑問に思って、そら、まあ、吉本の顧問弁護士も、ね、その吉本内の社内弁護士も、それどういうことですかっていうずっと聞いてたりしたと思うんですね。このままで大丈夫かな、宮迫さん帰ってイメージが落ちるんちゃうかなっていう配慮は、最初の段階であったことは、僕確かかなと思うんですよね。で、後から、まあ、その、お金もらってますってなったけども、静観しようと、会社が言うて。で、宮迫さんも納得してたと、でそれはおそらく会社も、芸人さんたちも、そのまま時間が経過すれば、まあうやむやになるというふうにきっと思ってたんやと思うんですよ。それはだからその部分では岡本社長が後に言ったっていう、そういうテレビ局とかも、吉本の株主やから大丈夫やって言ってた話を、その時はその段階で言ってなかったと思うんですけど、それはもしかしたら芸人側もそういう意識がね、俺は吉本やからこの問題そんなに長いこと追求されへんやろっていうのはもしかしたらあったかもしれないと。
ちゃんと禁止もしてるし、
ちゃんと最初だから禁止しなかったですかね。なんとなくもう時の経過とともに風化していくんちゃうかと思ってたら、今のネット社会、その芸能プロダクションの力の強さとかだけでなんとかってコントロールできるもんじゃないし、ね、ジャニーズ事務所だって公取から注意受けてたじゃないですか。とかいうのもある中で、一向に収まらない。で、テレビとかでは他の芸人さんがコメンテーターとかで出て会見するべきやって言ってる。でも会見をできる状況じゃないということが長くなって、だんだんどんどん逆に批判が高まって、なんで会見せえへんやってなった時に、その宮迫さんたちは、その会社が会見させてくれへんから、俺らのイメージどんどん落ちてるやないかと。会社が悪いというふうに思い出してきて、それはその宮迫さん側にだったらそういうふうに思うのもしょうがないと思うし、
ちょっと正義感やな。
ってなったんでしょうね。で、それで、まあ、弁護士、別の弁護士を独自に依頼して、ってなって弁護士が介在するようになったら、今度は、吉本側が弁護士が入ってきた、で事実経過を明らかにされたら、自分らが隠蔽していたみたいな感じになると、それはまずいと。最初はタレントを守ろうから始まってたのが、その弁護士が入ることによって、まあ利害が対立した関係になった時に会見をされたら、自分らが隠蔽したことになる、組織として隠蔽していたことになる、今度は会社を守る方が自分らにとって、その、芸人を守るより、会社を守るっていうことの方が、そっち側に舵を切った部分があったっていうのが、 あの話聞いてて思う経緯なのかなと。はいはいはい、で、そうなった時に、そういうね、なんだ、さっき言ってた、うん、清水圭さんが受けたの同じような、はいはいはい、まあ、パワハラ的な言動もあって、うん、っていうことやと思うんですよね。その事実経過が、どうしてもだから会社側としては、うん、その、結構早い段階で宮迫さんたちが認めていたということを言われることが、まずいっていう意識が、うんうんあったんでしょうけど、うん、でもその相手にも弁護士が入った段階で、うん、もうそれはもう隠せへんっていう判断をして、うん、事実経過としては最初からある程度早い段階が分かってましたっていうことも、うんうん、だからそれをどうしても、だから芸人側は言いたかったんですよ。自分らのタレントイメージはやっぱ守りたいから、本当に言いたかったのに言えへんかったのは自分らのせいやないということを言いたいし、で、会社はそれは言わしたくない隠蔽って言われるからっていうところの対立があったんでしょうけど、だからそう、両方を守ろうとするんであれば、もうその事実経過は、もう世に出てもいいっていう判断をすべきやったのに、そこを堅くなに吉本が、なんとかそれは言わんといてほしいってなったことから、まあ、両方硬化し、態度を硬化させていってっていうことやと思うんですけど。
不十分な防御を出そうとしてるから、それやったら、ね、あかんよっていうことは吉本も言いたいやん。その今の宮坂さんの言い訳ですらおかしいやんっていうのを、そのまま行くんやったらあかんでと。
そうなんですよ。
調整させてくれっていうのを聞かんかった部分もあるわけやろ。
いや、いや、いやと思います。
ね。だから、それも吉本もちょっと、不足やったけど、ちょっと気の毒な面もあんのかな。
まあ、ただでもその後の言うた脅し方とかはあかんし、ほんで最終的にその宮迫さんに対する契約の解消の仕方、宮迫さんは一方的に悪者にして、その宮迫さんの契約解消のニュース出た時に、ほんまに、その、会見をする打ち合わせをドタキャンして、宮迫逃亡とかスポーツチームに出たんですよ。で、なんかね、その、報道を見てたら、他にも、その、まあ、反社会的勢力との交際の情報が多数寄せられたと。これは、吉本が、そういうふうに報道させてるわけですよ。これは明らかに悪意を持って、タレント側が、宮迫さん側が悪いっていうイメージを植え付けようという工作をしてたわけでしょ。で、宮迫さんが、たちが声を上げなかったら、泣き寝入りしてたら、そのままになってるわけでしょ。
悪いイメージつくわな。
でしょ。だから、それをやっておきながら、その、ね、それをやったっていうのはもう。
最後の方がもう悪すぎんねん。
そこはもう悪すぎますよ。
吉本のやってること、
ね。あ、うん。だから、最初は守ろうとしたのは確かだと思うんですけど、最後のやり方が、でも、弁護士が入った時点で、そういう契約の解消の仕方をしたら、絶対事実が、ね、明らかにされるっていうことは容易に想像つくじゃないですか。で、その脅す文句でも、テープ回してへんやろうな、と。で、言うてて、で、それを会見で岡本社長は、冗談やと。場を和ませようとしてたと。あれすごいですね。
世紀の大ボケみたいになってる。
なんかね、何年か前にね、僕 B 級ニュースで、それこそテルエ先生とやってたポッドキャストで取り上げたと思うんですけど、はいはいはい、警察官が、部下に拳銃を突きつけて、で、懲戒されてたんですけど、その時に冗談のつもりだったと。っていうのあったんです。あ、見つかりました、ニュース。うん、兵庫県警で、男性巡査部長38歳が、20代の男性巡査長の腰に銃口を押し付け。
で、げつない
な、ウィーと言いながら押し付けたらしいんですよ。スタンハンセンみたいに、ウィーって言いながら押し付け。
恐ろしいね。
で、その、突きつけられた巡査長が、それはあかんですと。やめてくださいと。言ったところ、その巡査部長は、これは処分やなって言ったらしいですよ。自分で突きつけながら。ほんで実際処分されて、冗談のつもりだったって言ったら、お前に、あ、まあまあ、これを思い出しましたよ。
はいはいはい。
うん。いや、ほんまにでもね、だから、その部分で、で、テープ回してんのも 100% 回しますよ。こんなんね、はいはいはい、相談を宮迫さん側で受けてたとしたら、はいはいはい、次の会議絶対録音しておいてください。うん、スマホとかみんな持って行って全員で録音しておいてくださいって言うし、うん、弁護士同席してるんだったら弁護士も録音してるでしょうし、100% 録音するでしょ。うん、これは。
あれ弁護士抜きで言ったやろ？だから外していった。
あ、弁護士外してたんですかその時は。うん、でも、その時は弁護士とかをどかしてたんですか、吉本側の弁護士をどかしてたんですかね。まあでもその前の段、あ、そか、うん。だから弁護士が入った段階で、うん、弁護士と入れたら話せへんとか言ったわけでしょ、だからまあそれもね、うん、僕らその間に代理人として入った時に、うん、例えばそれで私は代理人就任しました、うん。今後は当事者と直接連絡を取らないでくださいって通知出すじゃないですか。はいはい、通知出した企業が、弁護士入れたら話 話さへんなんていう企業ないですよ、うんうん、もうそれはもうねえ、どんな企業でもそんなこと言われたことないでしょ、うん、だからそこが吉本は
ほんまなのかな、それも分からへん、
うん、まあだからそのどういう言い方をしたのか、うん、それか宮迫さんたちが弁護士入れん方がいいのかなと思って辞めたのかどうか分かんないんですけど、うんうん、ニュアンスはちょっとね正確なのは分からないんですけど、うん、まあ分かる話で、うん、そこはね、うん、なんでそんなことを言うんやろうなっていう、
う
ん、
そうやな、
うん、
典型的なパワハラ発言やもんな
もう絵に描いたようなほんまにで、それ冗談やったっていう。首だーって言ってるわけでしょ
俺にはその力がある。
俺にはその力がある。
大統領やねんか。
で、清水圭さんはそれを聞いて、18年前のトラウマが蘇ったわけでしょ、うん、ほんまに。
ちょこちょこ出てくるね。
でももう、でもその、だから、論点がすり替えてるんじゃなくて、はいはいはい、反社会的勢力と接触したという問題を、まあ、
その問題
まあ、ねえ、追っていったら別の問題が出てきたと、うん。だからそれは論点のすり替えじゃないんですよ。はい、増えてるだけで、はいはい。でもその論点の大小で今は吉本のね、その首脳陣批判になってるんでしょうけど。まあ、だからやっぱりね、ほんであれ見てたら、その後にまあいろんな人が見解を述べてて、ね、さんまさんも、だからね、さんまさんで、松本さんと大御所が意見を述べて、うん、で、また岡本社長がね、会見で泣きながら、はい、さんまさんにはこんなこと言われましたと、はい、うん。松本さんにはこんなこと言われましたと。ちょっと待てと、うん、さんまさんも、松本さんも、株主でも何でもないわけですよ。株主でも何でもなく、取締役でも何でもなく、その人らの発言に影響を受けるっていう会社っていうことを対外的に言うたらね、うん、これあかんよと思わないですか、それは。
何のための取締役会やと。
何のための取締役会やねんと。取引先なわけでしょ、うん、大口の取引先なわけでしょ、
まあ、まあ確かにパワーは強い。
パワーは強いかもしれないですよ。うん、大口の取引先のダウンタウン、アカシアさんまは。
これあっての会社ですね。ね、
うん、でもそこをね、うん。
丸出しにしてるからな。
丸出しですよ。もうしだるまでね、やってて。で、松本さん、さんまさんっていうのに会見で宮迫くん、うん、りょうくんみたいな、そこにこの上下をつけたら、ね、あ、そういうふうに上下をさ、タレントでつけてはんねやろうな、というふうにも思うし、ねえ。
ファミリーですから。
ファミリーで、でもね、その、だからそれぞれの正義があると思うんですよ、はい、ほんまに。で、松本さんは松本さんの立場で、うん、やっぱり、この問題を解決しようってなった時に、自分がずっと、まあ、NSC の頃から世話になって、一緒に天下を取った大崎会長っていう人をもう守りたい。うん、で、一緒に、その下で自分をマネジメントしてくれた岡本さん守りたいっていうので、和解をさせようと。うんする風に動くのは、あれは松本さんの正義としては、松本さんの立場であれが正義なはずなんですよ。
う
ん、
そうやね。
だからでも、それは松本さんの正義で。はい、で、加藤浩二さんには加藤浩二さんの正義があって。はい、でもあの話を、加藤浩二さんの話を聞いていると、うん、加藤浩二さんは、まあ、今までの積年の、うん、その、大崎、うん、岡本体制、うん、ダウンタウン体制ですよ、はいはい。に対する不満もあっての、うん、あの、怒りやと思うんですよ。はい、あの、アジテーションが。はいあったと思うんですよ。それぞれが自分の正義をぶつけてて、うん。で、でも、で、清水圭さんは清水圭さんの正義ぶつけてるわけですよ。うん、で、あれは清水圭さんから見たら、あれが正義なんですよ、うん。うん。っていう中で、でも、今の時代に一番適合してるのは、うん、まあ、だから加藤浩二さんの、うん、加藤浩二さんの私的な感情も多分にありますけども、うん、ああいう問題を、まあ、ねえ、ああいう、そういう政府の事業とかもやってるわけでしょ、うん、なんか官民ファンドから、100億単位のなんか、出資を受けて教育事業をやるとか、うん、で大阪府市の仕事もやってたり、はい、仕事というか、うん万博ですか、うん、2015年のそういうのも一緒にやっていくっていうような形になってるっていう中で、うん、ねえ、なんかその企業が、うん、どうあるべきかっていうことを考えたら、やっぱりその、うん、今の時代に一番合ってる正義は、うん、まあ、加藤浩二さんの正義かなとも思うんですけど、うん。で、僕はでも思うのは、うん、その、なんでね、うん、そういう吉本が、その事実を隠蔽しようとしたかっていうのは、うん、どうしてもその会社が組織的に隠蔽したっていうことを思われたくないと思ったのは、やっぱりそのクリーンさ、うん そういう潔白なところとかいうことをアピールせなあかん立場に今あるわけでしょ、うん、そういうさっき言ってたような、国だやったりとか、うん、大阪府市の仕事を受け負ってたりとかする部分があるから、過剰に、まあ、今の世間で、世界で言うと過剰じゃないと思いますけど、今までの吉本と比べて過剰にクリーンさをアピールせない、しないといけないのは、そういう仕事を受けてるから、っていう部分があるじゃないですか。で、僕が思うのは、切るべきは社長でも芸人でもなく、そういう仕事を切ることかなって自分は思うんですよね。僕はこのラジオでもいつも言ってる、政商分離、政治と笑いは分離せなあかんと、政教分離はないですけど、やっぱり政治と笑いがこう、うん、なんか、混じり合うと、政治も笑いも堕落すると思うんですよね。うん。政治は笑いを利用するし、笑いは、その政治の顔色を見るしと。個々の芸人さんがそれぞれ自分の政治的主張するのは自由なんですよ。はい、でも会社としてどっちかの方向を向くのは良くないと思うんですよね。いろんな人がいるわけじゃないですか。いろんな政党を支持してるお笑い好きがいるわけじゃないですか。そういう人が離れていくのはおかしいと思うし、で政治なんてどう変わるかわからないし、その時どうすんのみたいなこともあるし、でもそう思うのはこれは私の正義なんですよね。僕はそうあってほしいと思うから、そういう願望があるからそういう終わり方してええんちゃうのって思うんですよ。だからそれぞれの正義が、あるんやと思うんですけど、うん、ちょっとこれはね、もう少し話したいですね。隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間のエンディングでございます。8月24日17時から開催いたします。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーミーティング、隅シュラン、今回はマグロファクトリーで、夏らしくマグロファクトリーで開催いたします。こちらは8月7日ですね。8月7日までに、飲み会、ハマグリスナーミーティング、スミシュラン、参加希望という形でご応募いただければ。費用は、飲み放題込みで5000円。あと2次会でもうちょっとかかるかなという感じになります。お名前と電話番号を明記の上、こちらから KBS 京都側から連絡することもありますので、はい、明記の上、参加希望の、メールを、hen@kbs.kyoto、hen@kbs.kyoto までお送りいただければと思います。8月7日までにお送りいただいて、14日までに当選者の方、だいたい20名ぐらいになると思うんですが、ご連絡差し上げます。はい、ということで、今回は、清水圭スペシャルということで。
いやいや、ちょろっとできただけ
や。いや、でもほんまに、ね、もういろんな正義があるんですよ。ほんまに。だから誰がとかいうことはないんですよ。正義っていうのは相対的なもんなんですよね。絶対的な正義っていうのは、まあ、たまにしかないですよね。誰が悪いとかいう話じゃなくて。で、今まで培ってきたことを自分が体験した、経験したことっていう、まあ、そういうのが前提があってみんな物事を見るから、ねえ、やっぱり見え方も違ってくるし、だからそれが如実にわかるから、これは裁判とか、紛争解決のあり方とかいう意味でも、いいモデルケースですかね。トラブルってこういうふうに起こるっていう。
そうですね。まあ嘘もあるけど、嘘じゃなくて違う見え方をしてるんだよ
ね。そうですよね。でもその、吉本の社長が、ちょっとボタンのかけ違いやったみたいな解決の仕方するのはおかしい。ボタンのかけ違いではない。だって明確に、ほんまに何度も言いますけども、宮迫さんに悪い印象をつけて辞めさせようとしたと。それはもう、ボタンのかけ違いじゃないですよ。
そこは明確な悪意。
そこは明確な悪意ですよね。そこは絶対的な悪ですよね。その行為自体はね、うん。うん。だから全体で見たら、宮迫さん悪い部分も、ね、私触れた部分ようなところはあるとは思うんですけれども、まあ、どうなるか。今後、ね、なんかどんな展開をするのかなとか思うんですけど、でもこういうブラック企業やようなことが露呈したから言うて、もう俺は弁護士やからそういうとこいてられません。辞めますっていうのはずるいなと思うんですよ。それはそれで。
それも気になっとったんや。
いや、それは辞めないです。はいはいはい、僕は、墨田、動きます。
いらん
って、いりませんって、マネージャーから言われましたけども。いや、もうほんまに、ええやんばいで、考えたいですよ。一緒に考えましょうよ。辻村先生、照江先生も好きやないですか、お笑い。
お笑い好きよ。
お笑い好きな弁護士いるんですよ。いやねえ、だからちょっと、なんか、そういう時に役立てたいんですよね、ほんまに。僕、やっぱりサイキックをまた復活できるっていうのは、やっぱりその自分が、今回、その好きなことを、その間をつなげた、それこそ代理人として繋げれたっていうのはすごい嬉しいことで、そういうことをするために弁護士になったいうところあるんで、
あそういうことするためにな
った、ね。いやいや、まあ、
びっくりしたわ。
いや、まあ、それもね、
できない
言うたら、サイキックも、これも私のノスタルジーですよ。はいはいはい、それとともに、うん、うん、私の、吉本もやっぱり僕にとって、はい、そういういろんな思い出がある場所なんで。
うん、ようなってほしいは間違いないわな。
いや、でもね、うん、思い出が消えてなくなるのもまた、それもまたね。
はいはい、はいうん。学校潰れたみたいな。
そうなるじゃないですか。今はもう卒業した学校も、もうなくなった廃校になったみたいなね。統廃校されたみたいな、うんうん。それはそれでね、うん、思い出がなくなるわけやないし、でも思い出で済ませられへん生活がかかってる人が。
う
ん、
そうよ、株主の利益とか企業価値とかもあります
から。企業価値とかもね。
そういう視点もあります。
あ、これは本当に勉強になる。うん、事件ですよね、
うん。極めて人間的な。
人間的ですよね。もう、それぞれが我を出してっていう。うんうん、これね、どうしても避けてほしいのは、うん、清水圭さんだけが辞めて、収束するっていうね。うん、
いやいやいや。
その落としどころはね、それはやめてほしいですよ、ね。
そんな効果もないんじゃない。
それおかしいやろみたいな。なんでそれで解決すんねんみたいな。それはおかしい。それはお願いやから、それだけは避けてほしいな。
弾き出され。
で思うんですけど、うん、まあ、いろいろ起こりますよね。うん
はいはい、
でもこういう、絶対的な権力っていうのは、うん、やっぱりそれは政治もそうやし、芸能界も、うん、弱まっていった方が、風通しが良くなる部分はあると思います。別に吉本ではなく、ジャニーズもそうやろうし。
うんうんうん
ねえ。
そうやな。
うん。みんなが自由に、うん、自分らしく生きられる世界を、うん、その実現をするために、このハマグリゴモの変、啓蒙するために、この番組はお送りしております。
なるほど。
それでは来週もお聞きいただければ幸いです。せーの、ハマグリ、ハマグリ。隅田隆平のハマグリゴモの変、7月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。